銀の王妃。1、金の王女は小さな美しい王女でした。お母様の王妃はこの王女を残して早くお亡くなりになりました。王様はついで銀の夫人という人を王妃におもらいになりました。ところがこの王妃は何でも人に負けることが嫌いで、器量にかけても世界中に自分より美しい女はないものと思っていました。そんな人ですから、金の王女が人並み優れて綺麗なのを見ると、今に自分より美しい女になりはしないだろうかと、それが気になってたまりませんでした。そのうちに金の王女はだんだんに大人になりました。
負傷兵。1805年の12月2日という日は、ナポレオン皇帝がオースタリーのアウステルリッツでロシアとオースタリーの連合軍をほとんど根こそぎに全滅し尽くした有名な大激戦の当日です。お話はその翌朝の出来事です。その3日の朝、ナポレオンは部下の士官たちと一緒にザッチアンという湖水のそばの林の中で焚き火に手をかざしながら、しきりに昨日の戦のことを話し合っていました。この戦争についてはナポレオンはたった一つ、いまいましくてたまらないことがありました。それは皇帝のヨセフに護衛させていたわしの印の輝いた何より大事な軍旗をロシアのアレキサンダー1世の皇帝のコンスタンティン大公爵に奪い取られたことでした。
クモ。コーリア少年のお家ではみんなが復活祭の支度で大騒ぎをしていました。女中のダーシャは裾をからげ、袖を肘まで託し上げて客間の窓ガラスを洗ったり、軒や天井のほこりやクモの巣を払ったりしていました。そこへコーリアがやってきました。
ダーシャ。
コーリアはキンキン響く高い声で言いました。
おいダーシャったら、まだクモの巣が残ってるじゃないか。
どこに？
どこにってほら、そこだ。見ろ、そこにぶら下がってるじゃないか。バカだな。
まあいいから、
お坊ちゃんはあっちへ行ってらっしゃいね。
さあもう邪魔はお断り。
邪魔だって？よしいいよ、その代わり母さんに言いつけてやるから。
風車場の秘密。1、旦那、この村だって元からこんな死んだような村だったのじゃありません。以前は粉引き商売の非常に盛んだった土地で、五里四方の村々の農家から絶えず小麦を持ち込んできたものです。村のぐるりの丘という丘には風車場がぎっしり立ち並んでおり、右を見ても左を見ても松林の上に風受けの羽が西北の風を受けて回っていました。往来には袋を積んだ小さなロバがひっきりなしに続いていました。丘の上では日曜日以外の日には毎日鞭の音、羽のキレの音。